お読みいたしたいと思います。今日のですねメッセージの箇所、マルコによる福音書2章13節から17節になっております。聖書の後半、新約聖書の64ページになっております。聖書の後半、新約聖書の64ページになっております。今日は13節から17節まで、お読みしたいと思います。レビを弟子にするというところになっております。ではお読みいたします。イエスは再び湖のほとりに出て行かれた。群衆が皆そばに集まってきたので、イエスは教えられた。そして通りがかりにアルファイの子レビが酒税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがレビの家で食事の席についておられた時のことである。多くの徴税人や罪人もイエスや弟子たちと同席していた。実に大勢の人がいてイエスに従っていたのである。ファリサイ派の律法学者はイエスが罪人や徴税人と一緒に食事をされるのを見て、弟子たちに、どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。
アーメン。
感謝いたします。では、内川先生をですね最後迎えたいと思いますけども、講師の紹介をですね3回目なんでしょうかね。さっき終わりっていうのが笑いって見えたって言いましたよね。本当こう見えたんですよね。で本当に先生は辛い時のことをですね辛く話さないんですね。先生辛かったのは多分開拓伝道で、私印象的に沼津でですねすごい大変だったんです。先生牛乳配達をされたんですね。ですよね。その時沼津で沼津食わず本当なんですよ。よく先生言われて、だから本当にそれ本当に牛乳配達までされてこうやってたんだけども、その話の中で沼津で沼津食わずだったんだっていう話でですね、本当に神様やっぱユニークさを持ってらっしゃるんですね。で先生に本当に語られる神様はそういう、ユニークなところも、さっきメッセージの中でもありましたけど、日本人って真面目になりすぎるんですね。真面目になると真面目じゃない人のことを怒りたくなっちゃうんですよ。ちゃんとしろちゃんとしろって。ところが神様はみんなバラバラに作ってるんで、真面目じゃないんで、その人も真面目にやってるんだけども、他の人から見たら真面目に見えない。だけどもその人は精一杯こうされてるんですね。で私たちはやっぱりそういうユニークって、人と人をつながるときですね、ユニークさ、時にそういうジョークとかもですね必要だな。やっぱりそういうゆとりがないとそういうことができないんですね。私たちはそういう本当にゆとりを持ちたいと思います。そういうものをですね神様から本当に与えられているのがこの内川先生だと思います。で3回目でも言いますけども、ティーンチャレンジですね。本当に私今回これだと思うんですよね。やっぱりその依存症から解放されるための働きを先生されていて、それは今日本では沖縄から始まって今岡山にその施設があります。もしかしたら東京が一番表面には出てないですけども、そんなにすごい人数いるんです。でもそういう施設がないんです。教会も関われない。だけど皆さんの周りにですねそういう方いると思います。そういう人たちのためにもですね教会は開かれているんだってことを改めて知りました。私も本当に今日母と弟来てますけども、異端に入ってですね気違いになってた時にですね、母と弟と、父がですねこいつはもうどうしようもないと思ったらそれで終わったんですね。ところがそこで引っかかって、私はクリスチャンで今この用務員のおじさんまでやらさせていただいてるんですけども、まさしくそうなんですね。周りの人が、家族がですねその人をやっぱり何とかしたい、本当に天国に一緒に行きたい、この救いを伝えたいと思った時に道が開けてくると思います。本当に、その最後ですね、さっき岡山桃と葡萄甘い話って言ったんですけど、最後ですね マイっていうのがあるんです。岡山にですね、ちょっと骨っぽいお魚なんですけど、酢漬けにするとですね、骨っぽいんですけど、ご飯を借りに行くほど、他の人にも伝えたいほどのですね、メッセージがあると思います。皆さんぜひ、楽しんで聞いてください。じゃあ先生よろしく。
はい、感謝します。美味しいお昼ご飯をもうたくさんいただいてですね、それで今はちょうど皆さん眠くなる時間なんです。ですから午後の集会っていうのはちょっとこういたしかゆしでですね、眠くなった方はもう遠慮しないでぐーっと寝ちゃってください。無理してですね、我慢してこれパチパチもう一生懸命つねったり目を覚まそうとしてると、ずーっと頭の中に何にも入らないで終わってしまいますからですね、思い切って10分か15分ぐっと寝てくだされば、あと目覚めてですね、あとの分が入っていくと思いますので、先ほど私が沼津で開拓伝道してる時に沼津食わずってやってたということをおっしゃいましたけど、その通りなんですよ。牛乳配達してやって一番つらかったのは眠くなるってことなんです。朝3時頃から始めて8時頃まで、ただ後の時間は全部空きますのでね、教会の働きができる。ところがですね、人と会って話すのはだいたい夕方、仕事が終わってから。そうするとですね、本当に人間っていうのは眠くなると寝ちゃうんですね。頭は起きてるんです、体は寝ちゃうんです。で、人とこうやって話してます、一対一で。で、ああそうですかそうですねって口は喋ってるんですよ。だけど私の体はもう寝ちゃうんです。だからカクンとこうなるんです。そしたら相手の求道中の人が、はっどうしましたって言うから、いや何でもない何でもない何でもない、どこまで話しましたかねって言って、講談で夜の集会しててもですね、口は喋ってるんです、ところが体は寝てるんです。ですからもう足がガクンとなっちゃうんですね。それでハッと目が覚めてですね、皆さん今何の話ですかって聞きながらしなきゃいけないということがありますね。人間眠くなったらもうどうしようもないですから、皆さん遠慮なしに午後の集会は休み休み聞いていただきたいと思います。今回はですね、幸せになりたいっていうこのテーマでお話をしておりますけれども、この3回目の集会はですね、ハレルヤ、神を褒めたたえます、神様感謝します、こういう人生を歩みたい。今皆さん朝の連続ドラマごちそうさん見てらっしゃる方いらっしゃいます？ああそうですか。ジェジェジェは見ました？ジェジェジェも私も何回か見ましたけれども、今のごちそうさんのですね、主題歌一番最後なんて言ってるかご存知ですか？雨のち晴れるやーって言うでしょ。それでテロップが出てきますね。天気の晴れにカタカナでレルヤとこう出てくるんですね。あれはどんな苦しいことがあっても辛いことがあっても最後は心が晴れるようにですね、天気が上がって晴れるようにですね、良くなりますよっていう、そういうメッセージを多分伝えたいんだと思うんです。で、晴れるやっていうのはですね、まあそういうどんな雨でもいつか晴れますよっていう、これもいいんですけれどもね、教会で言うハレルヤっていうのはですね、神様を褒めたたえます、神様感謝します、毎日笑顔でですね、神様を褒めたたえつつ歩んでいきますっていう、そういう意味です。私はいつか笑顔の写真展っていうのをデパートで見たんです。世界中の赤ちゃんからお年寄りまでですね、人の笑ってる顔だけを撮った写真の展覧会、展示会だったんです。みんないろんな国の人がですね、いろんな、場面で笑ってるわけです。この写真展をずっと私は見てですね、気がついたこと2つあるんです。1つはですね、この写真展を見に来た人がみんなにこやかな顔してる。その笑ってる写真を見てですね、こんなしかめて、って言ってる人は一人もいないんです。どの人もですね、はぁ、はぁ、いいなぁって言ってですね、自然に笑いが伝染して 行くわけですね。みんなニコニコしながら、実に穏やかな顔をしてですね、嬉しそうにこの写真展を、どの人の、私は写真展も見ましたけど、それを見てる人の顔をずっと観察しててですね、ああ、嬉しい、笑い、これは伝染していくんだなと、つくづく思いました。怒りも伝染しますね。誰かが怒って、ピリピリした空気になってくると、みんなが緊張してですね、自分も怒られてるんじゃないかな。あるいは誰かが悲しい思いをしてですね、辛い思いをしてると、みんなの辛い悲しい思いになってきます。笑いも伝染していきます。非常に、その会場全体、お互いに知ってるわけじゃないんですけどもね、みんないい雰囲気でした。もう一つ気がついたことがあります。それは多くの写真がですね、何か物を食べてる。ある人はですね、なんか果物を頬張ってたり、あるいは家族だろうと思うんですけれども、何人かで食卓を囲んでですね、そしてニコニコ笑い合いながら食べてる。食事の場面で食べてる。皆さん、昨日お昼、夜、そして今日のお昼、私は皆さんに随分ご馳走していただいてですね、美味しいものを食べると皆さんどうですか？みんな嬉しそうな顔になってですね、ニコニコして、心もほどけていくわけであります。聖書の中にはですね、一緒に食べる部分、一緒に食べる場面、今日は先ほどお読みいただきましたこの、マルコによる福音書の2章の13節から17節にレビを弟子にするというところでですね、イエス様が食事の席に着いた。イエス様が酒税人やパリサイ人たちと一緒に食事をなさったということが書いてあるんですけれども、実は皆さん、聖書の中にですね、食事の場面がどれぐらい多いかご存知ですか？大体1割、10%。聖書の 10% は共に食事をする場面。これぜひまた皆さん注意していただいてですね、どんな時に食事をイエス様一緒になさ、誰と一緒になさ、これは旧約聖書にもよく出てくるところなんですけれども、食事の場面っていうのがですね、多い、意外と多いんです。そしてですね、食事を共にするっていうことはですね、仲間になる。親しく交わる。そこで随分もう、心が開けてですね、親しくなると。いうことを意味しているわけですけれども、今日一番大切なことはですね、この聖書の一番最後の17節ですね、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであるという、この言葉を、これを中心にしてですね、今日はハレルヤと歌えるような人になりたいと、そう思います。実は皆さん、私はちょっと音痴なんですね。自分では火星音痴と、神聖音痴じゃなくてね、火星音痴だと言ってるんです。自分が狂ってるってことはわかるんです。だから、神聖音痴じゃないと思うんですね。神聖音痴だと自分が狂ってることもわからないですからね。岡山の教会に赴任したときに、私は、いやー、すごいパートで歌ってる人がいるなと、思ったんです。後でだんだん気がついて、彼は全然違うところを歌ってるんだね。でもすごく気持ちよく歌ってますからね。まあ、それはそれでいいんだなと思いましたけれども。私のはですね、伴奏があればいいんですけど、伴奏がなくて歌ってるとですね、ほんの半音ぐらいずつ、ちょっとずつ上がっていくんです。それで最後は、あーって歌えなくなってくるんですね。教会に行くまで私は音楽、歌う、音を楽しむ。なんで音楽っていうんかなと、ちっとも楽しくないじゃないか。歌うなんてことはどこがいいんだろうと。音楽の楽しさということはほとんど分かりませんでした。けれども教会に行ってですね、イエス様を信じたときに、自然にこう、歌いたくなる。覚えたての賛美歌をですね、 まあ味噌が腐らない程度にですね加減しながら、もう大きな声でですね自然に歌いたくなる、歌が出てくる、神様を褒めたたえずには折れない、今もそうですけれども、何か一人で何かしてるときは自然にこう歌が出てくる、これは素晴らしいことだなと思います。さて私たちがですねハレルヤと神様に歌える理由が3つあります。第1番目、それはここにイエスがレビの家で食事の席についておられたと書いてあります。イエス様はですねこの食卓につかれた、食卓につくっていうのは日常性を意味しているわけですね。三度三度私たちは食事をいただきます。その時にイエス様も一緒に食卓についてくださる。私たちは日曜日こうして神様を礼拝しますけれども、月曜日から土曜日まで教会にいる時も、あるいは職場にいる時も、家庭にいる時も、学校にいる時も、あなたの日常のすべての場面でですね、イエス様が一緒にいてくださる。こんなに心強いことはありません。今から何年か前に、一人の人を訪ねてほしいと、私は教会員から頼まれました。すぐ訪ねてまいりました。この人は水道局に勤めてる、ちょっと水道局の偉いさんでしたけれども、釣りに出かけたんですね。それでたまたま、いつもは仲間と一緒に釣りに出かけるんですけども、その日は一人で岩場の方に行ってですね、釣りをしてたわけです。ところがですね、この釣り竿をこうやってぐーっと上げた瞬間、この脳の血管が切れたんです。それでそのままバタッと倒れてしまったんですね。幸いですね、近くにいた釣り人が気がついてですね、すぐ救急車を呼んで運んでくれたんですけれども、全身麻痺、もう起き上がることもできない、喋ることもできない、そういう状態になってしまいました。それでこの水道局の部下が私たちの教会の会員だったんです。その方から電話があって、先生実はこれこれこういうことになってるんだけど、一度家庭を訪問していただけないでしょうか、すぐ行きましょうと。私はその方の家庭に行きました。奥さんが出てきて、私たちはキリスト教徒でも何でもありませんからと言われたんですけどね、まあ何々さんが紹介してくれましたので、私はせめてお見舞いをと思って来ましたって言って、そうですか、それじゃあって言ってご主人に会わせてくださった。最初お話ができないでですね、私はただただお祈りだけさせてくださいって言ってお祈りをして帰ったんです。帰る時にこの方がですね、何かもごもごっとおっしゃったんですね。私には聞き取れなかった。奥さんはそれを聞き取った。また来てくださいって言われた。それで私はですね、わかりました。では毎週金曜日訪問することにします。毎週金曜日私はこの方の家に出かけていきました。そうしてですね、聖書のお話を短くして、短くお祈りをして、賛美歌を一曲歌わせてください。それが歌いつつ歩まんという、今日この後で歌うと思いますけどね、歌いつつ歩まんというこの歌をですね、一曲歌って帰ってくることにした。そうですね、半年ぐらい経ってですね、やっと車椅子に乗れるようになった。最初にこの人が車椅子に乗った時にですね、教会に行きたい、奥さんに言ったんですね。それで車椅子で教会に来られました。で、私たちは彼を囲んでですね、一緒に歌いつつ合間、歌いつつ合間と言って賛美をしました。だんだんだんだんこの人の表情が変わってきてですね、そうして洗礼を受けたい。まだ言葉は十分喋れないんですけどもね、洗礼を受けたい。そしてじゃあ車椅子のまんまだから、 洗礼はできないけれども適礼で洗礼式をしましょう。教会の礼拝に3回か4回来られたと思いますけれども、もう実に嬉しそうにですね、体をゆすって歌いつつ、アイマンハレルヤ、歌いつつアイマンハレルヤって言ってですね、もう満面の笑顔で歌うように、最初の状態とはもう全然変わってきたんですね。神様を信じて罪が許されて、もう私はこれからの人生歌いつつ歩んでいこうと。洗礼式の1週間前に突然召されたんです。私たちは神様はどうなさったんだろうと思いましたけれども、このご主人が1週間前に召された時にですね、神様はこの奥さんに働かれた。奥さんがですね、先生、予定通り洗礼式をしてください、私が洗礼を受けます、主人と一緒に洗礼を受けるつもりで私が洗礼を受けます、私たちは予定通り洗礼式をして奥様が洗礼を受けますね。そうしてこの家で家庭集会が始まってですね、この方は洗礼は受けてないけれども確実に御国に帰っていきました。奥様も今も信仰を持ち続けておられますけれども、皆さん有名な絵をご存知の方多いと思います。砂浜をですね、イエス様と一緒に歩いた足跡が残っている絵ですね。イエス様の足跡と自分の足跡がこうずっと続いている。ところがところどころですね、一人分の足跡しか残ってない。一体どうしてだろう。よく考えてみるとですね、ああそういえばあの時病気だった、あの時逆境に陥って悩んで苦しんでいた、その時は一人分の足跡しかない。この詩人はですね、神様、あの肝心な時にどうして私と一緒にいてくださらなかったんですか。そうするとイエス様はこうおっしゃるんです。来よ、勘違いしてはいけない、あの一人分の足跡は私の足跡だ。あなたが病気の時、あなたが逆境で苦しんでいる時、あなたが辛かった時、私があなたをおぶって歩いてきたんだよ。順調な時は二人分の足跡がある、逆境の時は私があなたをおぶってたんだと。こう言われてですね、この詩人はああそうだったんだと、イエス様が辛い時苦しい時に一緒にいてくださったんだ。皆さん、人生の中にはですね、幸せなこと、嬉しいことたくさんありますけれども、辛いことも悲しいことも苦しいことも、これもまたたくさんあります。順調な時もあります、逆境もありますけれども、変わらないことが一つあります。それはイエス様があなたと一緒に食卓についてくださる、あなたの日常生活にどんな時でもイエス様が一緒にいてくださる、これは永遠に変わることがありません。つい先日ですけれども、ティーンチャレンジといって、たびたび中川さんが紹介してくださってますけれども、最近入った生徒がいます。この9月の初めから入学した生徒がいるんですね。一番最初に入学して、ティーンチャレンジでは入ってくる人を生徒というふうに言うんですね。もう30になってる人でも、もっと年いってる人でもみんな生徒というふうに呼んで、まず最初にですね、規則正しい生活、朝6時に起床、そして、掃除をして食事の支度をして聖書を読んでっていう、もう一日規則正しいプログラムが組まれているわけですけれども、彼はですね、ものすごく暗い顔をして入ってきたんです。で、私もそれからディレクターの 人も、それからもう一人の木崎先生もみんなで大丈夫かなっていう気持ちだったんです。1週間過ぎました。なんとか彼は1週間このティーンチャレンジの訓練センターのですね、生活に耐えたわけです。いやー、1週間頑張った、よく頑張ったなと。で、このディレクターのですね、兄弟がこの人に、朝一緒に聖書を学ぶときにですね、君イエス様のことをどう思う、僕イエス様を信じたいです。たった1週間でそんな調子合わせなくたっていいんだよ。いや、僕はもうイエス様を信じてやり直したいです。そうかっていうのでですね、もうそのディレクターが彼の肩に手を置いて、神様、兄弟はイエス様を信じたいと言ってます、まだ何も分かりませんけれども、神様導いてください。それからですね、この人はもう私が教会で会うたんびに表情が変わってきたんです。とても嬉しそうな顔をするようになったんです。声も大きな声で話ができ、大きな声で賛美をするようになったんです。それでですね、つい先日洗礼を受けたんですね。洗礼を受けた時にみんなの前で証しをしました。僕は今まで信じるものが何かっていうことが分からなかった。彼は全身入れ墨、なんでかなと私は思いましたけど、実は仕事彫り師なんですね。入れ墨の彫り師ですから、自分の体をいわば見本にしているわけなんですけれども、でそういう関係で、ヤクザの人たちともつながりがあってですね、そこから薬物を入手して、で薬物中毒になって、もう人生おしまいだというふうに思ってたんですけれどもね、まあ、あのティーンチャレンジに来てですね、神様に捕らえられたんですね。それでですね、すっかり変えられて洗礼を受けました。そして洗礼を受けてからですね、彼は僕はもう一人じゃない、口癖のように言い出したんです。一人じゃないんだ、イエス様がいつも一緒にいてくださる、イエス様がいつも僕を見ていてくださる、僕はもう決して元の道には戻らない、こう言ってですね、今本当にいい顔して礼拝に来て、もう一番前の席でですね、神様を賛美して喜んでいるわけですけども、皆さん、イエス様はあなたと食卓を共にしてくださるお方です。ですからどんな時でもですね、私たちは神様感謝します、ハレルヤ、こう言って歌うことができます。2番目に、皆さん、イエス様はですね、私たちの人生を支配、あるいは最も良い方に導いてくださるお方です。ここにアルファイの子レビという人物が出てきます。このレビはですね、収税所に座っていた主税人、まあ、今で言えば税務署の職員けれども、昔の制度は全然違います。請負制です。ローマ帝国からですね、ローマ帝国の下役人から、この地区からはこれだけ税を徴収しなさい、わかりました、あとは全部任されるわけですから、主税人はですね、いくらでもふっかけて、あのザーカイは4倍人から税金を取ってたと、ですから4倍にして返しますと言ってますね。もう自分の采配でですね、いくらでも取れるんです。ですからこの当時のですね、徴税人、主税人はみんなから嫌われてたんですね。お金はいっぱいありましたけれども、誰も友達がいませんでした。このレビはそういう人だったんです。ところがですね、イエス様はこのレビを見てですね、一言、私に従いなさい、そうすると皆さん、 彼は立ち上がってイエスに従った。実に簡単に書いてありますけれども、なんでそうなったんでしょうか。それはですね、レビが生活には困らない。お金はいくらでもある。けれども、彼は自分の人生に満足してなかったんです。こんなはずではない。もっと豊かな人生が自分にはあるはずだ。自分にはもっと違う人生を歩めるはずだ。彼はこうずーっと思ってたんです。ですから、イエス様からですね、私についてきなさい。新しい一歩を踏み出しなさい。こう言われた時に、スッと立ち上がってですね、私は新しく出直したい。こういう思いを持って、イエス様に従い始めたんです。まあ、皆さん、牧師をしておりますとね、いろんな人に会うんです。お金はすっごいある。けれども、一歩その人のうちに入ってみると、大変な問題を抱えて虚しく、毎日、悩みつつ歩んでるって人は結構多いんですね。ある家に招かれました。お話を聞いてくださいということで私は言ったんです。玄関入ったら、こんな分厚い絨毯ですよ。ふわふわ。すごいなと。それで通された部屋はですね、ソファーのすっごいソファーでね、革張りの。で、ふわーんとするようなですね、座り心地でですね。で、家具はもう、すっごい豪華な家具が並んでるしですね。なんかどこの国で作ったのかわからないような彫刻がいくつか並べられていたりですね、いかにも高価そうな絵が飾ってあったりですね、部屋の一部屋がですね、多分この街道の半分以上あったと思います。私通された部屋はね、それでですね、その人はなんで悩んでるかっていうとですね、奥さんとうまくいかない。まあ、結婚して子供さんが2人与えられたんですけれども、なんか今まで心を打ち明けて、なんて言うんでしょうね、心から奥さんと話し合ったことがない。なんかいつも壁がある。それで彼はもうあんまり家に帰りたくない。外で遊んでばっかりいる。で、そういう生活の中で誰かにキリスト教の話を聞いたらいいんじゃないかって言われてですね、私を招いてくださったんですけれども、もういかにもお金はうなるほどあるなっていう感じの家なんですけれども、外から見たら羨ましい限りですが、けれども実際には問題を抱えている。実はそういう人によく会います、ですから私たちはですね、この何か虚しい別の人生を歩みたい、自分にはもっと違う人生があるんじゃないか、こう思っている人は多いんですね。そして神様はそれを全部ご存知であってですね、あのレビに向かって私に従ってきなさいとおっしゃったようにですね、今日ここに導かれている私たちみんな全員にですね、私についてきなさいとイエス様は招いてくださるんです。私はある時からですね、決心しました。もう人生は過去形で語るのをやめよう。昔はああだった、あの時もっとこうすればよかった、あの人のせいで今こんなになってしまったと、そういう過去を理由にして愚痴を言うのはやめようとこう思ったんです。それはもう随分20年以上前になりますけれども、私の大きな失敗でですね、教会の会員が十数名、教会から去っていくと、まあ、いろんなことはあったんですけれども、最終的には私の牧会者としての失敗でですね、つまずかせてしまって十数人の方々が教会からいなくなる、ご家族いなくなってしまう、そういうことがありました。で、私は本当にその時は悩みました。 牧師として資格がないなと、牧師としてもう私は失格だと、こう思ってですね、悩んだんです。でその時私はノートに、自分のあんまり辛くて苦しいからですね、ノートにいろんなことを書いたんです。あの人も、あの人が教会に来て悪口を言ったからこうなったんじゃないかとかですねこの人に私が言ったことが悪く間違って受け取られたんじゃないかとかですね、そんなバカみたいなことを一生懸命書いてたわけ。それで自分を慰めてた。ところがちっとも私の苦しみはなくならないんですね。それを知った私の友人がですね、断食に行こうよと、断食に行ってお祈りしようと、こう言って誘ってくれたんです。今日初めて来た方には断食なんて言ってもちょっと分かりにくいかもしれませんのでごめんなさいね。何も食べないで神様にひたすら祈る、そういう時を持とう。私はそうだなと、自分は出直さなきゃいけない、このままじゃとても牧師として務まらない、ダメだと、こう思ってですね、うん、じゃあ行くよって言って、ね、三日月、兵庫県の三日月っていうところに断食祈祷院があるんですね。そこへ出かけました。てっきり私はその友人が来てると思ったんです。私一人じゃないと思ってたんです。行ってみたら私一人なんです。誰もいないんです。あれと思ってですね、いやまあいいかと、まあ彼は誘ってはくれたんだけど来れないんだなと思ってですね、一人でじゃあ断食しようと思って、その部屋に鍵を借りて部屋に入った。そしたらですね、壁に貼ってあるんです。ようこそいらっしゃいました、どうぞごゆっくりなさってください、まずお風呂に入ってリラックスしてゆっくりなさってくださいって書いてあったんですよ。ああ、ゆっくりしていいのかと思ってですね私はその書いてある通りお風呂に入ってですね、で上がってきたらなんかもう眠くなっちゃったんですね。断食して祈るぞと思って頑張ってきたんですけど、なんか緊張が取れちゃってですね、そうかと思って、いやゆっくりしてくださいって言うから、そうだな、じゃあちょっとゆっくり眠ろうと思ってですね、眠って少し元気になって起き上がってまたお祈りすればいいやと、こう思って寝ちゃったんですよ。もう目が覚めたのは明け方です。これ大変だと、ちっともお祈りもしてないじゃないかと思ってですね、私はもう明け方目を覚ましてですね、神様って言ってお祈りをし始めたんです。ところが皆さん、山の中でたった一人でですね、風がザーザーザーザーザーと吹くとですね、木の葉が、秋でしたから木の葉がバラバラバラバラと落ちてきてですね、窓に当たるんですよ。ふと私は誰が来たのかなと思ったりですね、お祈りに集中できないんですね。それでお腹もだんだん空いてきたしですね、困ったなと、水を飲もうと、水を飲みに行って気を紛らわしてまたお祈りしようと思うんですけども、なんかまたザーザーしてですね、いやもういいや、じゃもうちょっと寝ようと思ってですねまた眠ってしまったね。それで2日目昼ごろ起き上がってですね、さあ今日はしっかり聖書を読んで、本も何冊も持っていったんです。1週間断食するんだからいっぱい本を読んで聖書を読んでお祈りしなきゃと。それで本を読もう、聖書を読もうと思ってですね、開いて頑張って読もうと、皆さん一日何も食べなかっただけですね、目がかすんできたんです。聖書がよく見えないんですね。いやそんなバカなことはないと思ってですね、一生懸命聖書を読もうとするんですけど集中できないですね。それでふっと壁紙見るとゆっくりなさってくださいで2日目も結局ゆっくりしてですね、で3日目の朝また起き上がって今日こそは祈らなきゃと思っていたんですけど、人間情けないもんでね、2日間何にも食べないとですね、本当に体力がなくなっちゃってですね、ちょっとお祈りしているともうなんかうとうとしてしまうんです。で3日目の夕方になって、私はなんてだらしない、情けないんだろうと、こう思ってですね、自己憐憫にとらわれてるわけですね、これね。それで その祈祷室の出たあたりに池が、小さな池がある。この池のほとりに行きましてね、小石を拾ってポーンと投げたら波紋が広がっていく。それをボーッと見てですね、また小石をポーンと投げてですね、そうして1時間ぐらいボーッとしている時にですね、はっと私は思ったんです。私は一体ここで何をしてんだろう。たった3日間何も食べない、それだけでこんなに弱ってしまう。何にもできない、考えることもできない、祈りに集中することもできない、聖書を読むこともできない。こんな情けない人間が何を一生懸命、私のせいでこうなったんじゃ、あの人のせいでこうなったかもしれないとか、そんなバカなことを考えて、私は全てが、ああ神様よくわかりましたと、その池のそばでお祈りしました。もう自分の力で何かをしようとかですね、私が頑張って何かをしようというのはやめます。全部神様追い出します、こう言っていいのと。そうすると皆さん、今まで私の心にあったもやもやもやしたものが全部なくなったんですね。そして私はすぐに部屋に戻って、真っ先にしたのはですね、この分厚いノートを破って捨てることでした。これを全部捨てました。もう過去にとらわれるのはやめよう。もう過去のことでくよくよするのはやめよう。神様がきっといいようにしてくださる。神様がきっと支えてくださる。これから先のことを見よう。自分の力で逆立ちしても人一人救うことはできないんだから、これは神様の技だから、神様に追い種しよう、こう思ったんですね。で、私の心は本当に軽くなりました。そしてその晩もゆっくり休んだんですね。4日目朝、あと3日間あるなと思って、でも心は非常に晴れ晴れしてたんです。4日目の朝になって下の方から、おーい元気かーって言う牧師の友達4人がやってきたわけです。それでその中の一人がですね、先生、内川先生元気かーって言うからですね、いやここにいるけど、いや断食ってなかなか祈れないもんだねって言ったらですね、彼は断食のベテランですからね、なあ当たり前だよそんなもんだよって言ってですね、それでそんなに集中して祈れるわけないよって言ってですね、それで私が自分の証をしたら、いやそれが良かったんだよと、それを神様に気づかせるために断食に導いてくださったんだから、それでいいんだよと言ってですね、あとその4人と私とで、ね、あとの2日間はですね、雑炊を食べながらですね、断食やめても雑炊を食べながらですね、いろんなお話をしてですね、楽しく山を降りてきたんですけども、それ以来私たちは、まあ、1人召されましたけれども、三楽会っていう会を作ってですね、お祈りを楽しみ、伝道を楽しみ、信仰を楽しもうという三楽会を作ってですね、一緒に交わり、共に励まし合ってきてるんですけれども、皆さん、私たちはですね、過去にとらわれてますとね、なかなか前進できないです。ですから過去形では語らない、あの時ああしておけばよかった、あの時こうしておけばよかったというふうには思わない。むしろですね、過去をまず整理します。過去の整理はどうやってするか、すべての罪を神様に告白して、神様に許していただく、十字架のもとに自分の過去のすべてを置く、そうやって過去を整理していただくわけですね。過去の整理ができると、今度は未来に見通しができてきます。神様はこれからの将来を良くしてくださるに違いない、そういう思いが湧いてまいります。私にとって一番この信仰を持つ前に悩みは死ぬことでした。死の恐れでした。私の兄がちょうど20歳の時にですね、私はその時14歳、兄が20歳の誕生日、兄は目が全く見えない盲人でした。兄が将来この悲観してですね、首を自分から 首をくくって死んでしまった、自殺した。それを最初に発見したのが私でした。2階の兄の部屋に行って、兄さん起きろよって言ってですね、揺すったら冷たくなっていてですね、私は布団をはぐって兄の亡骸を見た時にですね、へなへなへなとそこにもう腰が抜けたようになってしまいました。それ以来私は、ああ人間は死ぬんだと、何をやってもいつか死ぬんだと、こう思ったらですね、もうしばらくの間この兄の亡くなった2階に怖くて登れないんですね。一種のノイローゼみたいなもんです。でちょうどそういう時に教会に誘われて行ったんです。そして自分が罪人であるってことに気がついてですね、イエス様を、神様許してくださいって言ってイエス様を信じました。イエス様を信じた日、罪許されたという喜びとともにですね、私は自分が行くところは天国だとはっきり分かったんです。いつ死ぬか分からないけども、行く先は天国だ、はっきり分かりました。ですから、ああ気がついたらもう死ぬってことがあんなに怖い思いではなくなったんです。もちろん生かされてる間は神様のために一生懸命働こうと思いますけれども、いつ死んでも天国に行くんだという確信があります。教会を出るときに私いつもしていることがあります。どっか出かけるときにですね、ちょっと十数メートル教会から広い道に出るところで必ず振り返ります。教会の赤い屋根と白い十字架が見えます。行ってきます。もしこれで私がこのまま帰ってこれなくても、神様、教会と家族と兄弟姉妹一人一人を守ってください、こういってお祈りして出かけます。今日ももし生きて帰れればですね、夜も暗くなってるからあんまり見えないかもしれないけどね、あの広い通りから入るところで、神様ありがとうございます、無事に教会守ってくださって、無事に私ももうちょっと生かしてくださって感謝します、こう言っていつもお祈りするんです。将来の見通しがある、これは素晴らしいことですね。そしてそうやって初めて私たちは今のですね、今の私たちの全ての営みには意味があるんだということが分かります。運命ではありません、偶然ではありません。神様が私たちの日々を導いていてくださいます。ですから起こってくる全ての出来事には意味があるんです。私たちはですね、この天地万物を作られた神様が私の人生を、あなたの人生を最善に導いておられる。偶然、運命、何かの力じゃあります。この愛の神様がですね、私たちを最善に導いてくださる。こう思うと皆さん、ハレルヤーと歌えるんですね。3番目にですね、イエス様は罪人を招くために来てくださったお方です。これが17節に書いてありました。招かれる、招待される、これは実に嬉しいことですね。先日この息子の家に招かれてですね、私たち夫婦、敬老の日だからお父さん一緒に食事をしよう、これだけでも嬉しいですね。そんな些細なことでも実に嬉しいわけであります。普通皆さん招待されるのはですね、何か貢献できるとか、あるいはお礼で招かれるとかですね、招かれるにふさわしいから招かれるっていうことが多いと思うんです。ところが神様があなたを招いておられるのは違うんです。私を神様招いてくださるのは違うんです。正しい人ではなくて罪人を招くために、何の資産もないけれども資格もないけれども、神様は私たちを招いてくださっているわけであります。おいしいものを食べると皆さん笑顔になりますね。神様に私たちは招かれている、しかもですね、何の遺産もないけれども招かれている、これは嬉しいことですね。ちょっとだけ時間いただいて、お話したいんですが、私の教会の裏庭のところをですね、
こんなひげの外人と、それから、頭のてっぺんから足のつま先まで真っ黒なブルカを着た婦人とが歩いてたんです。私は思わずですね、どっから来たんって言ってですね、英語でね、簡単な英語で話しかけた。そしたら、エジプトから来たと言われるんですね。それで、私の、教会の裏庭にハーブ系のものがたくさん植わってるんです。で、しばらく話してるとですね、彼はそれを見て、あのハーブもらってもいいかって言うからですね、いや、いくらでもあげるよって言って。それでまただんだん話が深まってきてですね。で、何しに日本に来てるのって言ったら、自分は歯医者だと。でも日本の技術は非常に優れているので、今岡大の歯学部に留学して勉強しに来ていると。1年半もう過ぎたと。でも日本人の家に招かれたことがない。日本の人はみんないい人だけれども、シャイでですね、一度も食事に招いてもらったことがない。それを聞いた私は、いやー、それだったらうちにいらっしゃい。ここはご存知の通り、あの十字架がついてて、私は牧師でキリスト教徒だけれども、ウェルカもう喜んであなたを迎えるよ。うちにいらっしゃい。食事を一緒にしよう。そしたら彼がですね、いや、その前にじゃあ私があなたをうちに招待したい。エジプトのお茶をご馳走したい。私はもうそれはぜひ行きたいって言ってですね、出かけた。次の日に出かけて行ったらですね、時間、約束の時間の2、3分前に私着いた。ドアを開けて彼がギョッとした顔をして、本当に来たのか。それでですね、ちょっと待ってくれと言って、慌ててですね、家の中を片付け始めた。15分ぐらい待たされました。それでやっと家の中に。まさか本当に来ると思ってなかったんでしょうね。で、家の中に入ったらですね、今日の晩ご飯の残りだけど食べるかって言ってですね、エジプトのお茶は結局出てこなかったんですね。コカ・コーラとなんかカレーの残りのようなものですね、食べさせてくれて、まあ感謝して、でいろいろお話して交わりをしてですね、ぜひうちにいらっしゃい、日本人の1年半、日本に来て1年半になるけど、日本人の家庭に招かれて食事をするのは初めてだって言ってですね、奥さんと赤ちゃんを連れて来たんですよ。で、私たちは家内と相談して、何がいいかな、天ぷらをご馳走しようと、テーブルの上でですね、天ぷらを揚げながら揚げたてを食べるっていう、そういう用意をしたんですね。で、私は感謝のお祈りを神様に、食事のお祈りしていいかなって言ったら、どうぞどうぞって言うんですね。感謝のお祈りをした。さあ食べよう。天ぷら火をつけてですね、天ぷら揚げ始めた。そしたら彼がもぞもぞしながら何か言いたそうなんですね。どうしたのって聞いたら、私たちもイスラムのお祈りで感謝していいか。そういえばそうだなと思っててね、じゃあどうぞ。そしたらスマホでメッカの報告を探し出してですね、そして、あ、ここだっていうのをですね、そこに二人でひざまずいて、なんと皆さん15分お祈りしたんですよ。私はもう天ぷらがどうなっちゃうか気が気で、それでですね、途中でよほどもうやめて食べようよって言いたかったんですけどね、あまりに一生懸命お祈りしてるのでね、それは悪いからぐっと我慢してですね、でもまあ一緒に食べて、奥さんどうやって食べるのかなと、この顔もね全部こうお湯がしてあるでしょ、どうやって食べるのかなと思ったら、ちゃんとこうやってキュッてやってパクッてこうやって食べるんですね。実に上手に食べるんですよ。それでですね、とても楽しい時を過ごして、非常に喜んでですね、彼らは熱心なイスラム教徒ですけれども、エジプトはですね、クリスチャン人口は 10%、 10人に1人はクリスチャンなんです。ですからクリスチャンの友達もたくさんいると言ってですね、まあこれからも仲良くしようねって言って、 イスラムから回収するかどうかね、わかりませんけれども、私は、日本人にもこういう人がいたんだよという、いい思い出を持ってですね、エジプトに帰ってくれればいいかなと思って、今も朝よく会います。そして、やーって言ってですね、しばしをするんですけれども、皆さん、誰かに招かれるっていうことは、それだけで嬉しいことですね。親しくなるっていうことはもうそれだけで幸せなこと、何か新しい世界が開かれる。このエジプトの友人を通してですね、イスラムのことも随分聞きました。エジプトの様子も聞きました。この間のエジプトの大きな騒ぎの時もその背景をいろいろ聞くことができてですね、私は随分エジプトにを親しく感じるようになってますね。招かれるっていうことはそういうことなんです。皆さん、聖書の中にですね、さあ来なさい、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、さあいらっしゃいという言葉が何回ぐらいあると思います？600回以上あると言われています。神様の招きね、さあ来なさい、さあ来なさい、神様は私たちをいつも招いていてくださいます。この神様がですね、罪人の私を招く、正しい人ではないんですよ。病人の罪人の私を招くために、あなたを招くでくださってるんです。ですから、この神様の招きに応えて、神様、私はあなたの身元に行って全ての重荷を下ろします。私のこの心配事をお委ねします。私のこの辛い悲しい心を神様全部お渡しします。こう言って、神様の招きに応えていくときにですね、大きな喜びが湧き上がってまいります。今日皆さん、ハレルヤ、この言葉を今日初めて来た方はぜひ覚えてくださいね。アーメンは真実、本当。そういう誠で、誠なる人生、誠なる人間になりたい。アーメン。これは神を賛美します。感謝します。神様に感謝できる人間。ハレルヤと歌える人間。こういう人生が幸せな人生ではないかと思うんですね。ぜひここにいらっしゃるすべての方が、神様感謝します、ハレルヤ、こう言って一日を始め、一日の終わりには、神様今日一日いろいろなことがありましたがありがとうございましたと、こう言って言えるようなですね、日々を歩んでいただきたいなと思いますね。お祈りします。今日ももう一度皆さんにお尋ねしたいと思います。私は今日のお話を聞いてですね、私も神様に感謝したい。神様ありがとう。命を与えてくださり、食べ物を与えてくださり、家族を与えてくださり、健康を与えてくださり、すべての良いものを与えてくださってありがとうございます。感謝します。神様にそう言いながら日々を歩みたい、こういうふうに思われる方、ちょっと手を挙げて教えてください。はい、ありがとうございます。あなたの祝福をお祈りします。はい、ありがとう。どうぞ下ろしてくださって結構ですよ。感謝します。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。今日私たちは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためにおいでくださったイエス様の姿を見ることができて感謝します。私たち一人一人がさあいらっしゃいと神様に招かれておりますから感謝いたします。重荷も痛みも悩みも悲しみも全部神様はご存知です。その神様の前に私たちは近づいていって、神様をお委ねします、ありがとうございます、日々そう言って感謝を捧げ、賛美の歌を歌いながらこれから歩んでまいりたいと思いますので、どうぞ導いてください。ありがとうございました。感謝します。今日から新しい感謝の日々が始まります。お一人お一人を祝福してください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。では司会者に代わっていただきます。